創世記の福音第5回カインとアベルという主題で創世記の第4章です。先月末で私が勤めていたエルビカスのスタンドが閉店したので私たちは退職をしました。でその退職の時にですね、同僚から千田さんこれ最後の新米ですと言っていただいたんですよ。食べたら後で美味しかったんですけどもね、なぜ最後ですかって聞いたらですね、米を作るのを今年でやめますって言うんです。なんでって言ったらですね、買う方が作るよりも安いんだそうです。だって肥料がすごいかかるんだって、プラス農機具代の支払いを考えるともうこれ以上作ったって意味がないと言うんですよ。ということで最後の新米で、私は聞いたんですよ。じゃあこれからどうするの？酪農でもするの？だって酪農って楽しい農業って書くじゃないかって言ったら、千田さん漢字が違います、酪農の酪は酪じゃないんだ、本当に酪農は大変なんだそうなんですね。それで思い出したんですけれども、小さい頃にですね、母から言われました。ご飯粒を茶碗に残すとですね、ちゃんと食べなさい、米ってどう書くか知ってるかい？皆さんどう書くか知ってますか？88って書くんだそうです。私の母も農家出身ですので米作りは知ってるわけです。またうちにもね、小さい時畑とか田んぼとかあって、私も米作りとかしたんですけども、とにかく手間暇がかかる。88もかけて、手間暇かけてるんだから大事に食べなさいと言われたのを思い出したんですけれどもね、まあ、そのように農業であっても酪農であっても大変なんですね。今日の登場人物カインとアベルというのは、聖書に記されている人類最初の夫婦アダムとエヴァに生まれた2人の息子たちのことなんですね。それで一節にこのようにあります。人はその妻エヴァを知った、彼女は身ごもりカインを産んでいった、私は主によって一人の人を得たと言ってカインとつけたというわけなんですよ。カインという名前には意味があって、私は得た、この得たという意味があるそうなんです。それで所有とかですね、自己中心という意味もあるそうなんですけれども、カインは土地を耕すものとなったというわけです。それから2節にありますと、今度はアベルのことが書かれていますね。彼女はまたその弟アベルを産んだ、アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。アベルという名前にも意味があります。調べて驚きました。吸ったり吐いたりする息とかですね、それから一時的とかいうふうな意味があるんですよ。そして調べていってみると、吐かないという意味もあるんです。ソロモンが晩年に書いたと言われるあの伝道の書の始まり、空の空、空の空、一切は虚しいという非常に印象的な言葉で始まるんですけれども、あの空にあたる言葉がアベルなんです。ということで、やがて起きる事件のことを暗示しているような名前ですね。さて、そのお二人の息子たちのことが3節からこのように書かれています。日が経ってカインは地の産物を持ってきて主に供え物とした、アベルもまたその群れの産ごと肥えたものとを持ってきた。次ですよ。主はアベルとその供え物とを顧みられた、しかしカインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せたと書いてあります。弟のアベルの供え物は神様喜んだんだけれども、カインの方は顧みなかった。どっちが先に供え物を捧げましたか？お兄さんの方なんです。でもそちらの方を神様は顧みなかったと言いますね。何が違うのかなと思いますね。3節と4節を比較すると、カインは地の産物を持ってきた、穀物とかですね、作物を持ってきたわけです。それに対してアベルは群れの ウイゴと超えたものと思ってきた。ああ、いいものを持ってきたみたいだなっていうことがわかりますね。そうすると、え？神様って捧げ物の良し悪しを見る方なの。エコひいきをしてるじゃないかというふうに思うわけじゃないですか。だからここでカインが憤って顔を伏せたっていうのは無理もないですよね。憤慨したカインがすぐアベルを殺すわけではないんですよ。その前に神様とカインとの会話が書かれています。6節から7節でこのようにあります。そこで主はカインに言われた。なぜあなたは憤るのですか？なぜ顔を伏せるのですか？正しいことをしているのでしたら顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら罪が門口に待ち伏せています。それはあなたを慕い求めますが、あなたはそれを納めなければなりません。カインは顔を上げることができなかったようです。そして次のことが起きるわけですね。カインは弟アベルに言った。さあ野原へ行こう。彼らが野にいた時、カインは弟アベルに立ちかかってこれを殺したというんです。カインにもいろいろ同情すべき点があるわけなんですけれども、聖書の人々はカインをどのように見ていたんだろうかと思いますね。ヘブル書の中にこういう言葉があるんです。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っている。ヘブル書の11章4節にある言葉なんです。アベルの信仰って何なんだろうと思いますね。今日の創世記の方を見てみますと、群れの初子でしかも肥えたものを持ってきた。カインは地の穀物を持ってきた。いいものとかっていうふうに書いては確かにいないんです。なんか微妙な違いがこう分かってきますけれども、群れの初子です。最初に生まれた子供なんです。やっぱり一番可愛がったと思います。そして一番大切な初子ですよね。それを神様に捧げたというんです。神様に捧げるということは、神様捧げますと言って置いて、じゃあ終わったから持ち帰りますというふうにしたかというと違うんですよね。群れの初子を神様に捧げるということは、そこで初子をほふるんです。犠牲として捧げるんです。自分が育てた一番いいものを神様に捧げたということなわけなんですよ。これはいろんな意味があると思いますけれども、まず神様への感謝ですね。こうして自分にこの世にたくさんの子羊が与えられたということへの感謝と、それからやはりほふるということは、やっぱりアベルにもいろんな思いがあったと思うんです。罪の思いとかですね、そういうものを神様どうかお許しください、そういう思いも込めて群れの初子でしかも肥えたもの、良いものを神様に捧げたということが、ここに短い言葉ですけども表されていると思うんですね。そして詩編の51編の中にこういう歌が残されています。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が燔祭を捧げても、焼き尽くす捧げ物ですね、あなたは喜ばれないでしょう。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられませんという言葉があります。詩編の51編16節17節のダビデの歌の一編ですけれども、神様は贈り物を喜ばれるんじゃないんです。砕けた魂から捧げるものを心から喜ばれるということを、この詩編ははっきりと表しているわけなんですけれども、捧げ物の良し悪しではなくって、その捧げる心を神様は見られるということなんですね。そしてさらにヨハネの手紙の中にこういう一節があるんですね。私たちは互いに愛し合うべきである。これがあなた方の初めから聞いていた訪れである。カインのようになってはいけない。彼は悪しき者から出てその兄弟を殺したのである。 なぜ兄弟を殺したのか。彼の技が悪く、その兄弟の技は正しかったからである。やはりアベルの方が神様への心からの捧げ物をしたというふうに見ているということがここからもわかるんですけども、さてカインの悪って何だろうと思いますね。カインは父を耕す者、弟アベルは羊を飼う者だったということなんですけれども、あるいはこんなふうに考えたのかなと私は思うんです。カインはですね、俺はこんなに毎日泥まみれになって土と格闘しているのに、なんであんなに毎日気楽に羊たちと遊び回っているアベルの方が神様に喜ばれるんだ、神様不公平じゃないか、俺はこんなに一生懸命やってんのに、と言って弟殺害に及んでしまったのかなというふうに思うんですね。聖書にはその詳しい記述が書いていないんです。だからこれはあくまで私の想像であるわけなんですけれども、今日の主婦をご覧いただけますか。緑の巻き場はロークの作品ということでですね、上の方に草をはんでいる羊たちが青空の下でですね、のどかな風景なんですが、フィリップ・ケラーという人がいます。この人は神学者なんですけれども、アフリカで実際に牧羊に携わったことがあるそうなんです。その経験から羊飼いが見た詩篇23編という本を書いてるんですが、その中の一節にこんなことがあったので抜き書きしてみました。羊は悪名高い癖のある動物である。放っておかれるといつも同じ道を通り、それ以外のところを通らないほどになる。同じ丘で草を食べて、そこを荒野にしてしまう。自分の土地を汚して病気や寄生虫で汚染されるまでにする。こうして多くの非常に立派な牧羊場だったところが、草の食べ過ぎ、粗末な管理、羊の所有者の無関心、無知のために回復不能になるまでに破壊されてしまった。で、その例がですね、スペインやギリシャ、メソポタミア、北アフリカ、アメリカのニュージャージーとか、オーストラリアなんかにもいっぱいあるというわけなんです。だからきちんと世話しないと、そこは荒野になってしまうというわけなんですね。これらの国々のある地域は以前は生産力のある草地であったが、次第に荒野になり下がってしまった。緑の牧場はただ偶然にできるのではない、途方もないほどの労働と時間、そして土地利用の技術の結果としてできたのである。緑の牧場は荒れた岩地を切り開き、灌木や根、切り株などを引き抜き、深く耕し、注意深く整地をし、特別な穀物や豆を植え、水を通し、羊の食事となる牧草が生育するように念入りに手入れをした結果なのである。そうなんだというふうに思いますね。ダビデも王になる前には羊飼いでした。ダビデはね、ハープを弾いたって言いますからね、なんか羊たちを見ながらハープを弾いているのどかな風景を私は想像していたんですけども、実際に牧羊をやってみると酪農じゃないんですね。やっぱりこれも大変な労働なんですね。そのことをフィリップ・ケラーが言ってるわけなんですけれども、隣の芝生は緑に見えるっていうのを聞いたことありますか。私と家内もね、市民農園を借りたことがあるんですよ。でしばらく耕してたんですけども、どうもね、見ると隣の畑はね、草が生えないんですよ。で、私たちのところはね、草ぼうぼうなんです。なんか悪い方を貸されたのかななんて思ってですね、ある日隣のおじさんがいたので聞いてみました。どうしてお宅の方は雑草が生えないんですか、なんか特別な肥料とか使ってるんですかって言ったら、毎日来て抜いてるんですって言われてですね、失礼しました。やっぱり本当にきちんと管理しないとそうなるんですね。本当にあれはね、目が覚める思いでした。こうしてみると、カインは自分の現在の状況と和解していないということが伺われますね。さて、そのような事情でカインは弟アベルを殺してしまったんですね。そしてその後で神様はカインに語りかけます。 9節、主はカインに言われた。弟アベルはどこにいますか？カインは答えた。知りません。私が弟の番人でしょうか？主は言われた。あなたは何をしたのです？あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。今あなたは呪われてこの土地を離れなければなりません。この土地が口を開けてあなたの手から弟の血を受けたからです。あなたが土地を耕しても土地はもはやあなたのために実を結びません。あなたは地上の放浪者となるでしょう。厳しい宣告です。カインはこの主の声を聞いて次のように言ったと書かれていますね。カインは主に言った。私の罰は重くて追い切れません。あなたは今日私を地の表から追放されました。私はあなたを離れて地上の放浪者とならねばなりません。私を見つける人は誰でも私を殺すでしょう。言っています。初めて自分の罪に気づき、また神様に許しを求めている声ですね。私の罰は重くて追い切れません。この罰と訳されている言葉は、悪とか罪とか咎と訳すこともできる言葉なんですね。カインがいかに自分の罪にその時目が開かれて、そして告白し恐れをののいているかということがよく表れています。そのカインの言葉に対する主の言葉が15節に書かれていますね。主はカインに言われた。いや、そうではない。誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受けるでしょう。そして主はカインを見つける者が誰も彼を撃ち殺すことのないように彼に一つの印をつけられた。カインは主の前を去ってエデンの東、ノドの地に住むと書かれています。聖書の中で7というのは完全数を表します。だからこれは神様があなたを守るということをですね、7倍の復讐という言葉で言っています。そして印をつけたというんですが、この印が何なのか分かりません。エゼキエル書にですね、こういう言葉があるんです。エゼキエルに神様は言うんですね。町の中、エルサレムの中をめぐり、その中で行われているすべての憎むべきことに対して、嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ。印という言葉が出てくるんです。そして、身に印のある者には触れるな。彼らを殺すなという言葉があるんですけれども、この印と訳されている言葉が、ヘブル語の一番最後の文字は、タウなんですけれども、そのタウは、エゼキエルの時代には X と書いたそうです。 X をちょっと角度変えると十字架になりますね。だからそういうふうな意味も暗示されているのかなという人もいるわけなんです。ただ実際にその印が何なのかは分かりません。そしてたった二人の兄弟ですよ。で、弟が殺されたんです。で、兄が残ったんです。私たちはね、有島武雄が言っていますけれども、カインの末裔と呼ばれています。カインの子孫なんですよ。そして私たちもね、そのようにして神様から守られる、滅びるものではなくて守られるものとなる。しかもそれがもし十字架ということであるならばね、これはすごく深い意味があるなというふうに思わされるんですね。さて、このもう一つ気になるのがですね、アベルの血の叫びという言葉がありましたね。あなたは何をしたのです？あなたの弟の血の声が土の中から私に叫んでいます。殺された弟アベルの血の声が聞こえると言うんですよ。アベルの血の叫びって何だろうということなんですけれどもね、これもヘブル書の中にこういう言葉があるんです。新しい契約の中保者イエス並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血であるという言葉があるんです。アベルの血よりも力強く注がれた血が新しい契約の中保者イエスであるというところがあるんですね。ヘブル書の12章の22、24節の言葉なんですけれども、アベルは義人アベルと呼ばれるんですけれども、アベルの この血の叫びってどういうもんだっただろうか。神様、兄のカインが私を殺しました、彼を罰してくださいという声だったんでしょうか。ヘブル書のこの言葉と総合するとそうではなくって、神様、兄カインを許してくださいという叫びだったんじゃないでしょうか。カインの許しを求める叫びが地面から聞こえてきた。それで神様はカインよ、あなたは何をしたのかと問いかけたんです。そしたら、知りません、私が弟の番人でしょうかと彼はしらばっくれたわけですね。地上で最初の嘘だというふうに言われていますけれども、でも弟のアベルが叫んだのは兄を許してください。しかしそのアベルの血よりももっと力強く語る注がれた血であるイエス様、イエス様は十字架にかけられた時何と叫んだでしょうか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと十字架上で語られたと聖書に記されています。この言葉は私が信仰を持つときにきっかけとなった言葉です。自分で償えないと、これまでの罪を償えないと思ったときに、このイエス様の声が十字架に書かれていたこの言葉が思い出されたんですね。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。自分を十字架に追いやる人たちを呪うのではなく、死なる神よ、彼らをどうか許してやってくださいというイエス様のあの血の叫びですね。アベルの叫びもそうだったのだとヘブル書の言葉は言うんですね。我が身の不遇を囲ってアベルを妬んで罪を犯したカインは神様にごめんなさい、私の罰は重すぎて追い切れません、どうか許してください。その時にですね、主なる神はあなたを守ると言って印をくださったと創世記に書かれているわけなんです。私はあなたを見放さないということですよ。私たちもその主の守りのうちに今生きているわけなんですね。正しいことをしているなら顔を上げなさいと神様おっしゃいました。顔を上げて何を見るんでしょうか。そこにおられる神様を見上げるんです。カインは顔を最初上げることができませんでした。でも正しいことをしているなら顔を上げなさい、私を見なさいと言ってですね、主なる神は私たちが今いるところで私たちが顔を上げるなら出会ってくださるんです。そしてその主の顔は憤っていないんです。イエス様のあの叫びですよね、父よ、彼らをお許しください。この叫びによって神様は私たちにその愛の眼差しを注いでくださる神様なんですね。このカインとアベルの物語を読みながら、私は自分はカインだったなというふうに思うんですよ。というのはね、この前退職した LP ガススタンドは1971年にアルバイトとして入ったところなんですね。そして、1983年までいたんですけれども、1981年に私は信仰を持ちました。でもそれまではね、本当に苦しかったです。 LP ガスのスタンドでアルバイトに入ってから社員になってですね、私はあの仕事が嫌いだったんです。単純作業なんですよ。だってタクシーが来るでしょ、いらっしゃいってですね、でガスを充填してですね、ガチャってやって満タンになったらありがとうございました、いらっしゃい、ガチャ、ありがとうございました。こればっかりでね、こんな単純作業男子一生の仕事にあらずと言ってですね、私は大嫌いだったんです。すっごく不愉快に不機嫌に仕事をしていました。だから本当に申し訳ないな、多くの人をね傷つけたんじゃないかな、不愉快にしたんじゃないかなというふうに思うんです。10年経ってから教会に行ってですね、それで信仰を持つことができました。それから2年間の準備期間を経てから1983年から88年まで進学校で学んで、卒業後1年間鹿児島に見習いの牧師をしてですね、その後1989年に仙台に導かれたわけなんですけども、そしたら会社から電話が来てですね、千田君帰ってこないかとかって言われて、いやだよあんな単純作業 私はまだそれでもぶつくさ言ったんですけども、私が素晴らしいからじゃなくて、私の持っている資格証が会社は必要だったということでですね、それでどんな条件でも飲むというので、分かりましたって言って戻ったんですが、あれから34年勤めました。足掛け50年ですけども、でもね、この単純作業がいい、本当感謝でした。大嫌いだった単純作業のゆえに、私は教会に専念することができたわけなんですね。単純作業大好きになってですね、そしてここがやはり神様がはるか昔から50年前に備えてくださった職場だったんだということを本当に思います。そして自活伝道ということが可能になってですね、そして本当にお世話になりました。でもね、私は本当にあの最初の10年間みんなに迷惑かけたな、不愉快で不機嫌でというふうに思うんですね。カインは自分の現状と和解できていなかった。私も時間かかりました、本当に自分の現状と和解できるようになるまで。でもその時に私たちが必要なことは、今いるところで顔を上げて主を見上げるということ。そして主は今いる私たちを、今そこで祝福してくださる。私たちを見つめている主の顔は許しと愛に満ちているからです。正しいことをしているなら顔を上げなさい、顔を上げて主を見上げましょう。そこに慈しみ深い主がおられるからです。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはカインのようにともすれば今いるところを不平不満の場所としがちです。しかし主は今いるところで私たちと出会ってくださり、祝福の場としてくださることを今朝ともに学びました。主は最もふさわしいものを主のご計画のうちに私たちに備えてくださる方であることを信じます。顔を伏せて罪の中に生きるものではなく、不平不満の中に生きるものではなく、どうか主を見上げてあなたの祝福に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。